FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて社長、先週なんですが、ちょっと宿泊場所といいますか、キャンピングカーがこんなところで泊まれればいいよねなんていう話をちょこっとしたんですけれども、
はい、
今日は理想の宿泊場所、これについてちょっとお話をお伺いしたいんですが、まずは一般のお客様的にはどういったところ宿泊場所ご希望があるんでしょうかね。
大体皆さんこう共通しておっしゃるのは、
はい、
少しお金払ってもいいので、安全で不安なくですね、休めるところ、で、可能であれば、外部電源で電気ですね、電気取らせてもらえて、近くにトイレがあればいいねっていうことですね。
それからあとはやっぱりこう音っていうのもあるかもしれませんね。ある程度の静かさが欲しいっていう方もいらっしゃるでしょうし、いやー俺は気にならないんだよな、賑やかな繁華街の音がこう聞こえてても OK なんだけどっていう方もいらっしゃるでしょうし、
本当そうですね、例えば横で車がアイドリングしてるだけでも寝れないっていう方もいらっしゃいますので、ね、はい、そこはケースバイケースですけど、できましたらね、エンジンを切って、お休みいただける環境が望ましいでしょうね。
あとは本当にトイレっていうのは大事なところですよね。
そうです、特に女性がね、汚いのもダメですからね、その辺は注意いただければと思いますね。
確かにこれは大事なポイントです。あとはお風呂関係なんかはどうですかね。
お風呂はどこでも日本はね結構ありますので、贅沢言えば確かにそのシャワーがね、コインシャワーがあればいいんでしょうが、そこまではおそらくその泊まりに行く前に、そこの施設にお風呂がないようであれば、立ち寄り湯、でもし例えば有名な観光地なんかの場合でしたら、行ってみたいなっていうホテルとかね、あると思うんですよ、立ち寄りをだいたいやらせていただけるんで、だいたい1000円から1500円ぐらいこう払えば入れていただけますんで、宿泊しなければ入れないお風呂なんかもそれで味わえることもあるかもしれませんね。
それこそそれは旅をする車だからこそできることですよね。
そうですね。ちなみにちょっと前に、金帯橋、
金帯橋山口です
ね、そうですね、あそこへ行った時もその金帯橋の橋の横の一番大きなホテルへ、キャンピングカーでね乗りつけまして、で入り口の3人お風呂だけ入れますかねって言ったら、いいよなんて言って、で入らせていただきましたけど、これ贅沢だなと思いましたもんね。これ宿泊すごい高いんだろうなと思ったんですけど、お風呂だけでね1000円で終わりましたから、
そういうところでは旅のやり方っていうのもいろいろキャンピングカーならではの過ごし方っていうのができるだと思うんですが、佐藤社長個人的にはこういう宿泊場所だったらいいななんていうのはありますか。
まず山のね自然を味わいたいというんであれば、私はキャンプ場のいいのかなと思いますね。で逆にそれよりもその旅行の最中で利便性優先ということ で、でただやはり安全を欲しいっていう時は、できましたら街中に駐車場風でいいんですけど、できたらちょっと外部電源が後ろで取れて、トイレがね近くに堂々と入れるトイレが、あればありがたいですね。だからいわゆる都市型のパークでしょうね。
都市型のパーク、
はい。
個人的には例えばお酒の自動販売機が近くにないととかってないですか。
それは近くにね炉端とか刺身が美味しいとかちょっと一杯ねやっちゃったなんていう時にはもう余計ありがたいですよね。そのままこういい気分になってもね、ベッドに入っちゃえばいいんで、
そういうのがあるといいんですよね。僕は個人的にね海が好きなんで、やっぱり海の近くでもう本当に
まあよく言えばサーフィンとかいろんな、まあ、サップとかいろんなことをやって海のスポーツやった後にすぐ寝れるっていう場所がいいなと思ったりもするんです
けど、ね、あ私もあの海岸沿いで泊まったことあるんですけどね、はい、朝のあのざわざわざわざわっていうのにそうそうねえこういいですよね、
はい、聞いていただいてる方で山の方とかあの都市の真ん中の方とかそれから海の方とかそれぞれ作っていただけないもんなんでしょうかね。
そうですね、なかなか普通のね一般のこの車が入らないかなみたいなところを逆にねご検討いただいてそういうのを使って、うん、あのこう置けるよって話してねご一報いただけましたら、うんまあ、早速ちょっとそういう機関にねあの連絡したのこう広報活動を、うん頑張りたいですね。
今現実にやはりこうそういう今まではキャンピングカーが泊まれそうになかった場所も実際はあれ開発といいますかお話をしてみると意外といけるんだなっていう場所っていうのはこれ眠ってるんじゃないかなと思うんですが。
そうなんですね、まあ、最近こう大きめの車がね車高の高い大きめの車が泊まれるコインパーキングなんかもありますんで、はい、そういうところでねこうまあ、その料金払えばその時間そこでまあねいいよっていう形になればいいなと思うんですけどね、
そういう意味ではこの番組からもまあこうキャンピングカーがどういう場所で泊まれることができるんだなんていうところをちょっと一つのね企画としてなんかできれば面白いですね。
素晴らしいですねそれ、はい、素晴らしいですね。
まあ、本当にあの今簡単に言ってしまいましたんであのスタッフがもう本当に大慌てになってますが、まあでもキャンピングカーっていうのはそれだけ夢がある、まあ、動く、まあ、お家っていうことだと言えることですよね。
そうですね、本当にこうあの移動する家ですね、
はいはい、ぜひ皆さんからもですねあ、俺はこんなものが欲しいなとかこんな宿泊場所だったらこれぐらいのお金払うよとかなんかそういうご意見なんかもあったらですね番組宛にお寄せをいただきたいと思います。
素晴らしい、
随時我々、はい、検討をしていきたいと思います。そうですね、ただあの先に申し上げておきますけど我々に権限はございませんので
そうですね、
はい、あのこの番組でそれ作れればいいんですけどもなかなかそこはそうはいきませんので、はい、皆さんからもご意見をですねちょっと頂戴したいと思っております。皆さんからのメッセージの宛先です。メールアドレスは ccl@fmg.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などもお待ちしています。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼントします。キャンピングカーライフ来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。